POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は2022年上半期ブレイクした女性タレント4位になりました日向坂46影山由佳が担当いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様のおかげでございますこの番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまにいやほぼ脱線している番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホッと一息をつけての実況よろしくお願いいたします。ということで、そうなんですよ。で本当にブレイクしたタレント4位ということで、まあ、実感はちょっとねまだないんですけれどもブンブンブンブンブンブンブン言わさせていただいております。ちょっとね下半期どうなってるかな。でも下半期の方がやっぱりいろいろなことをやらせていただいてるような気がしているので、うん、こう上半期はクイズ番組に初めて出演させていただいたっていうところから、ありがたいことに2回目3回目と声をかけていただいてね。でも1回目とか本当にほとんどの番組でもう全然ダメダメだったのに、まだ大丈夫いけるよってスタッフの皆さんが思ってくださってありがたかったです。そしてですね、まあ下半期頑張りたいことといえばというか楽しみなことといえば1位なんですけど、ワールドカップですよね。あ、お手紙ありがとうございます。神奈川県27歳えのさん、かげちゃんこんにちは。こんにちは。今月からついにワールドカップが開催されますが、ズバリかげちゃんの優勝予想を教えてください。またおすすめの選手はいますか、ということで、ズバリでしょ。そう、いつもね正直ね優勝予想言うの避けてたんですけどそう怖いからね、ちょっと冠なので言っちゃおうかなと。こっそりですよ、皆さん秘密にしてください。アルゼンチンですね。はい、優勝予想って皆さんいろんな著名人の方されてると思うんですけど、一番が多分ブラジルで、まあ、やっぱりまあ完成度とか選手の質とかも高いんですけど、個人的には気持ちのハートの強さってめっちゃ大事だなと思ってて、なんでかっていうと、あのメッシ選手がラストイヤーかもしれないってところで、あの国の英雄が引退しちゃうんですよ、ワールドカップを。って考えたら、今までそのワールドカップでこう優勝っていうね、まあ、トロフィーをもらえてなかった中で、もう花をちょっと携えてもらって優待していただきたいみたいないう気持ちを全国民が持ってるって相当強いと思うんですよね。もちろん選手のクオリティとかもすごく高いですし、はい、まあ、ちなみに本日放送日11月25なんですけれども、実はね日本対ドイツ戦が終了しちゃってるんですよね。そうなんです。一応収録もはその日前に撮ってしまってるので、結果をどうなってるのか正直ごめんなさい分かってなくて悔しいんですけれども、いい結果であることをねちょっと願っておりますが、そうなんですよ、日本はグループ E ですねに入っていて、他のチーム見てみますと、スペイン、コスタリカ、ドイツ、なかなかですよ。私この代表 の、 組み合わせ抽選会みたいのが深夜にやってた時にリアルタイムで見てたんですけど、あ、そうじゃあの1時ぐらいにで、あれってだんだんその地域のリーグで1位だったチーム、2位だったチームとかでこう順番に割り振られていくんですね、ポットが変わってて。でそこから引いてって、まあ、うまくバランス調整して入るんですけど、日本でだいぶ最後までそのくじ引きが残っちゃってて、あと3つ空いてるところが3つぐらいしかないみたいな時に、その全部やばかったんですよ、もうどのグループに入っても。でもう見てる人たちすっごいざわざわしてて、でも一番このグループ E 入ったらやばいよねみたいになってて一番やばいみたいな、これはさすがに、でもさすがにここの強豪にそんな日本入ってこないのもめちゃくちゃ入ってめちゃくちゃ入って、私はすごいそれが楽しみで仕方がなかったですね。だって日本の、まあ、私たちが知ってる選手とスペインとかドイツのスーパースターが戦うんですよ。それはもう楽しみで仕方がないですね。個人的にはもうね、バイエルンの、ドイツだったバイエルンのキミッシュ選手とかグレツカ選手とか楽しみですし、日本の注目選手はですね、海外のああ注目選手か、どうしよう、やっぱりいや、そう、注目選手、いや、これ自分が好きなものに皆さん置き換えてもらいたいんですけど、例えばなんか好きなお笑い芸人さん誰ですかって言われたら一人選べなくないですか。好きな音楽アーティスト誰ですかって選べなくないですか。めっちゃそれなんですよ、無理無理。でも やっぱり三笘選手はこの今ほっと一息聞いてくださってる皆さんにはちょっとぜひ注目していただきたいなと思いますね。なんでかっていうと、あの海外のそのサッカー専門誌とかでも一番名前上がってるのが三笘選手で、やっぱり世界の目から見てもこう注目度が高いっていうところで、かつ結構そのスペインとかドイツっていうのはまあガンガン攻めてくるっていう中で、一瞬の隙をついてドリブルで打開していく、状況突破していくっていうところが必要になってくるっていうところで、まあ、三笘選手のあのドリブル力とかアイデア力っていうのは絶対に生きてくると思うんですよね。はい、これサッカー番組でしたっけ？いや、ほっと一息です。ほっと一息やらせていただいております。よろしくお願いします。あ、そうです、ちょっとね、あの髪型ネタと言いますか、はい、試合前にあの長友選手のあの髪色があのネットで話題になってたと思うんですけど、その4年前のワールドカップの時期と同じ金髪でご登場されたと、その空港での写真とかが話題になってましたよね。あの、なんですか、カラーコーディネート的な要素から見ると勝敗に関係してくるのか、影山先生ご説明をお願いいたします。はい、ということでですね、まあちょっと一つあの具体例を挙げさせていただくんですけれども、あの例えばですね、あの以前日本代表として活躍されて、今は実況者から今度監督に就任されて話題になった戸田和幸さんなんですけれども、彼はあの赤い髪、あの赤いあのモヒカンとかで有名だったかと思うんです。あれってとか、本田圭佑選手の金髪とか印象に残ってらっしゃる方多いかなと思うんですけど、あれってやっぱり髪型での威圧感って相当なものらしいんですね。あの金色とか赤色とか、その単色系っていうところが、まあそのパッと目に入ると相手がいるみたいな威圧感があるので、パスコースが限定されてくるというところがあると思うので、とりあえずその場にいること、それ自体で存在感でいる必要性があるっていうところで、まあ、髪型って結構重要なんじゃないかなと個人的には思っております。はい、私はもう真実しかお話しませんから。はい、嘘なんてついたことないですよ。はい、ということでいろいろお話しさせていただきましたけれども、東京半蔵門のスタジオからね、カタールへ影山優佳が応援歌をちょっと送らせていただきたいと思います。すいませんね、お時間ちょっと取っちゃってね。はい、行きます。おーとろるるるるるルルルルルルルルルル。はい、ということでね、これがね、あの FIFA のアンセム、ワールドカップアンセムではなくてチャンピオンズリーグのアンセムだよって突っ込めた方正解でございます。ありがとうございます。ということで、この気持ち届いた方でしょう。ちなみにですね、今回のほっと一息ゲストが来ていただいております。この流れでもう本当に申し訳ないんですけれども。はい、ということで、桜坂46から守屋麗奈ちゃんが登場してくださります。よろしくお願いします。それではお聞きください。桜坂46で条件反射で泣けてくる。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
おそらく FIFA ワールドカップカタール2022開幕中はね、寝不足が続いているであろう影山優佳がお送りするローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さて、ここからはゲストをお迎えしたいと思います。自己紹介お願いします。
はい、桜坂46の守屋麗奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やったー、嬉しい。
私も嬉しいです。
ありがとうございます。すいません、ちょっとオープニング長々と。
いやいや、もう楽しかったです。
あら、ありがとうございます。
止まらなくてサッカーの話が。
ありがとうございます。美人さん本当にね、
いやいや、
ね、その写真で見ても映像で見ても可愛いけど、
まあ、いやいや、とんでもないです。
本当に生が一番可愛いですね。ね、
照れちゃいます。ありがとうございます。照れちゃって、
のぐさんも照れちゃって、いや、
影山さんもめちゃくちゃ可愛いです。
やだ、ありがとうございます。はい、あの、はい、まずちょっとなんて呼んだらいいですか。はい、あだ名はレナ、はい、レナとかですよね。
あ、そうです。レナです。何でも嬉しいです。
でも年齢が私より2個上なんですよ。
はい、全然もう呼び捨てで呼んでほしいです。
え、レナ
だってもう大先輩ですもん、私からしたら。
やだ、全然大先輩じゃないです。
いやいやいや、
守屋、守屋は絶対、
いや嬉しいです、守屋でも。
守屋は絶対無理。
何でも呼んでください、お願いします。
守屋怒られるのよ。
嬉しいかも。
レナ、レナ、レナでいいの？
え、
レナ
でいいですか？え、お願いします。
嬉しい。やった。え、じゃあかげちゃんで、かげちゃん。
そんなちょっと先輩に呼べないです。
だって私も年上に呼び捨てしてるので。
年関係ないですよ。
かげちゃんがいいですよね。ほら、
本当ですか。
はい、だって呼んだことないってことは呼びやすいってことですよ。だって日向坂に川田ひなっていう同い年のメンバーがいるんですけど、はい、ずっと影山さんですからね。
そうなんですか。 ですか。
そう、同い年だけど、びっくり。そう、その影山さんって呼ぶ期間が長すぎて、あの変えられませんって断られてる。
そうなんですね。
だから今のうちにちょっと影ちゃんって言ってくれたら嬉しい。はい、
じゃあ影ちゃんって呼んでいただきます。
やだ、嬉しい。
やった
やったそう、はい、あんまりお仕事でもね、はい、ご一緒する機会なくて。
そうですよね。
でも一回ね、はい、歌番組で
ありましたね。
あの郷ひろみさん
の、はい、コラボので、
そう、隣でね、
そう、隣でなんか目合わせようみたいになってたのに、そうそうそう、結局本番できなくてそうそうそうありましたよね。
難しかった。なんかリハーサルではねちょっとうまくいった気がするけど、はい、
本番は あれってなりましたね。
いや私が多分タイミングずれちゃって。いやいや
私がです。それは
ごめんなさい本当に。結構、いやそう、結構可愛くなんかハートとかやろうみたいになって片割れハートになっちゃったんです本番
すいません。
いやいや、その説はどうも。
すいません本当に。
でね、この間、はい、あのベストヒット歌謡祭の時に、はい、今度ほっと一息あるんで、はい、あのお願いしますっていうのちょっとだけね、
は
い、
ご挨拶を、
あ、ご挨拶しに行きました、ね、一応ね、
はい、来てくださってわざわざ本当にいい方すぎて
もいいかほら評判がいい。
評判がいい
私評判がいいです
本当優しい方です。
いやいや読まされて
る。いやいやいや、ないですないです。
書いて
る、思ってることです私が
やった、うん、ありがとうございます。はい、あ、そうだ、
はい、
宝塚さんはね、ツアーが、は
い、ツアー、
前田を終えられて、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
梅雨の、
はい、日向坂さんもですね。
そうなんですよ、ちょうどこの間、は
い、見させていただきました。
ありがとうございます。私も見ました。
ありがとうございます。
どうでしたか。
あ、はい、
お手紙、
お、
ちょっとお手紙読ませていただきますね。
はい、お願いします。
福島県24歳タカさん、影山さん、森谷さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人ともツアー感想お疲れ様でした。
ありがとうございます。
は
い、
私は桜坂の東京ドーム2日間に参加させていただいたのですが、本当に感動的なライブで今も余韻から抜け出せずにいます。ライブの次の日、両手がむくんでめっちゃしびれて、なんか病気かと思い病院に行ったのですが単に全力拍手のしすぎでした。それぐらい感動的なライブでした。次のライブにも期待しています。また機会があれば日向坂のライブにも参加してみたいと思ってるので、次の日程が決まったら教えてもらえると嬉しい。個人的にこれ
個人
これから寒くなりますので、お二人とも体に気をつけてください。高さんということで、
すごい、ありがとうございます。
そんなことあるの。拍手のしすぎ、
すごい、どんな力で、すごいです ね。
森谷さんリアクションがアイドルって言われてます。
本当ですか。
すごいみたいなね、あの拍手でね、手で両手合わせパンみたいな、かわいい。このほっと一息のラジオは、はい、あの佐々木美玲と影山由香とお届けしてるんですけど、はい、リアクションはもうなんなんで。
いやいや、かわいいです、めっちゃ。
ありがとうございます。すごい嬉しいです。2日間だって、
2日間すごいですね。
当たるのもね、すごいですよね。
いや本当にありがたいな、
うん、どうでしたか東京ドーム。
いや本当に私は、うん、あの初めて立たせていただいたんですけど、うん、本当にそのステージから見る景色がなんかもうなんか綺麗って言葉では表せないぐらいすごくって、うんうん、なんて言うんですかね、本当になんかそのペンライトがこう動くたんびに、うん、こうなんていう、波打つ感じとかが本当に綺麗で、はい、なんかもう忘れられない光景でしたね、うん、本当に
もうね、うん、もう見渡す限りこうペンライトの海みたいですもんね、はい、
本当にすごかったです。
ね、すごい、うん、好きな曲とか聞いてもいいですか。
は
い、
あ、好きな曲、そうですね、好きな曲、
やってて楽しい曲、
あ、そう、うん、選べないんですけど、でも今回その、うん、As You Know っていうアルバムを引き下げてのライブだったので、うん、そうですね、うん、新しい楽曲とかも披露させていただいて、うん、あの条件反射で泣けてくるっていう曲があるんですけど、うん、その曲は結構私も好きですね。
そうなんだ、はい、あれね、あれで1曲目ってのが強いですよね。
そうなんです。
はい、そしてちょうどのお便りがあります。はい、千葉県25歳、そらもちゃんの知り合いさん。
影
山さん、森谷さん、こんにちは。
こんにちは。
森谷さんは、ファーストアルバムに収録されている、条件反射で泣けてくるで、はい、初めてフロントポジションに抜擢されましたが、はい、何か心境の変化や新たな覚悟など芽生えたりはしたでしょうか、はい、裏話もありましたらお聞きしたいです。ということで、
うん、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いや
ー。そうなんです
よ、ね。そうなんですよね。
フロント。
はい。
そっか。でもね、
はい、
いやもういろんな番組とかで見てましたし、はい、それこそそこさくとかでも、はい、まあ、そのキャラクターがねその愛されててい
やいやフロントはも
うファンから見たら私とかいうファンから見たらもう納得だなって思いますけど、
そうですかね、いや私もでもそのフォーメーション、うん、ま、あのこれは集まれなかったのでその連絡で知ったんですけど、
うんうん、そんなことあるんだ、
はい、なので連絡でフォーメーションが送られてきて知って、うお、えってなりました
あれあれなんか
あれって、はい、なってその時はびっくりしたんですけど、でもまあこの曲もそのもともとそのフォーメーションが送られてくる前でしたかね、うん、歌詞が来たのは、
うん、あ、そうなんだ、
確かなんですけど、はい、うん、もう本当に曲自体もすごく好きだったので、うん、なんか嬉しかったし、よりこの楽曲を届けたいって気持ちが強くなりましたね、
うん、そうなんだ、はい、本当にこのツアーの1曲目だったんですよ、
うん、はい、
そう1曲目です
ね、そうですそうです、
あのなんかイントロとか、まあ、曲のピアノとか、はい、なんかそのバイオリンの音とかがやっぱ東京ドームのねこう会場に響き渡ってて、はい、まあ、ライブで入る曲だなって思って、
お嬉しいです、
振り付けも素敵だし、本当に森谷さんのね、うん、存在感ってめちゃくちゃあるんですよライブで、
いやいやいやいや全然です、
ね、顔がねもう光ってる、
光ってるの
ピカピカ
ってますか、
ピカピカしてる、
汗で光ってるの、いや
もうなんていうの、綺麗すぎて発光してるみたいな、
そんなの褒めていただいて、
はい、ちなみにあの私は、はい、あの影山優佳のキャラクターっていうのは、
はい、
あのクイズとかサッカーが好きなんですけど、はい、森谷さんはどうですか、クイズ番組とか、
はい、
あ出られたことはあります
私ちょっとクイズとはだいぶ多分かけ離れてるタイプというか、
あららら、
うん、あの本当に影山さんはもう
影ちゃん、
あ影ちゃんすみません、影ちゃんは本当に、うん、多分頭が本当によろしいんだと思うんですけど、いやいやいや私は本当におバカでおバカでおバカで本当に、
お
あのもう全然そのクイズ番組、あの一応お家でテレビとか見てクイズ番組答えたりするんですけど、うん、全然当たらないです、
う
ん、
ダメですね、
ダメなんだ、はい、
でもね、うん、その例えば勉強がすごい得意とかじゃなくても、はい、活躍できる番組もあるじゃん、ひらめきとか、
あなるほど、
そういう番組出てみたいなとかは、
あ出てみたいなっていう気持ちはあるんですけど、
うん、
そうなんか一般常識系とかだったらいけるかもしれないです、
お一般常識があると思っている
思っています、
自分で思っている
怖い怖い、
なんかそういうクイズとかちょっと出したいですね、うん、お便り失礼いたします、東京都24歳みやこさん、かげちゃん、れなあさん、こんにちは、
こんにちは、
お二人はそれぞれのグループでおバカキャラと博識キャラとして活躍されあおバカキャラある程度浸透している
かもしれないですね
否定しないんですそれぞれの立ち回りで苦労する点や逆に羨ましいと思う点などありますでしょうか、ぜひお聞かせくださいということで、
おーなるほど、
おバカキャラって、はい、そのなんだ、そこさくとかで、
はい、
学力テスト
か、そうです、学力テストでちょっとバレちゃいましたね、
バレちゃって、それは嫌だったんですか最初は、
いや最初はもう本当にそのあんまりおバカって思われないにしようみたいな感じでこう隠してたんですよ、うん、取り繕って、うん、多分ところどころで出てたんだと思うんですけど、うん、うん、その学力テストで本当にもうさらされちゃいましたね、
あそうなんだ、はい、得意分野、あじゃあ苦手分野とかあります、科目の中で、
苦手、基本どれも苦手ではあるんですけど、うん、数学とか英語とかが一番苦手です、
そうなんだ、
はい、
それはどのくらいですか、例えば掛け算とかはいける、
掛け算は大丈夫ですね、
お掛け算余裕、
どういう、あのすごいなんか数字がたくさんになるとちょっと怪しいかもしれないですけど、
クックとかは余裕ですね、
クックは余裕です、
クックは余裕、よかった9×8、
42、42、42え違います、待って、
いやこれ
合ってますか、
これは逸材ですね、
待ってください、はい、怖い、間違ってるってことか、
9×8 なので72あの違う、個人的にそう72だと思い込んでる可能性ある、
私ちょっと
そうそうそう、
おかしいな、ククをだけは
聞き取れなかった、私たちが聞き取れなかったって説いろいろありますよね、やっぱこの世ってやっぱ正解は一つじゃないから、いろんな解き方があるからってことかな、だってさ、あの1たす、あのこれ私よく話す話なんですけど、はい、1たす1って2じゃないですか、
はい、
でもその大きいお皿、うん、大きいボールを用意してコップ1杯、はい、コップ1杯でそのボールに入れて1たす1したらボール1個になっちゃうじゃないですか、水が、
ああはい、
そうだから、それって1たす1は1っていうのもありえる話で、
確かにすごい、
マリアさんっていうことですよね。
あっていうことです。
いや嘘だ嘘だいやだから本当に
いやー昔
そう、それをそうじゃないって証明すること意外と難しいから、そうそうそう、その可能性をその捨てきれないって部分の42ってことですよね。
はい
違う違うやろいやいや怖い怖い怖い怖くないそうだね怖くない ゲストさんだからありがとうございます
恥ずかしい
続きまして山梨県23歳冷たい爪さん、
ありがとうございます。
これから本屋に行く予定があるのですが、はい、僕は本屋にいると眠くなってしまうんです、静かな空間にいるからなのか分かりませんが、本を探すために店内を歩いていても眠気が襲ってきて何を買おうとしていたかすら忘れてしまうこともあります、はい、影山さん、僕が眠気に襲われず森谷玲奈さんのファースト写真集笑顔のグーチョキパーを買うにはどう対策すればいいでしょうかということです
ごい
結構普段こういうコールセンター系のお便りを、はい、読ませていただくんです、こんなね、ということで個人的にはそう笑顔のグーチョキパーという写真集というところで、はい、影山さんって言われてるんですけど、多分ご本人にそのコツを聞いた方がやっぱり届くと思うんですよね、はい、うん、この眠気が襲ってきちゃって本を買えない笑顔のグーチョキパーまで届かないというところで、はい、ちょっと対策法ってありますか、エレナは。
対策法ですか、うん、眠気か、何がいいですかね、うん、眠気が襲ってきちゃってるんですよね。
そう、本屋で歩いてるのに、
もうずっと私のこと考えながら歩いてくれてたら、うん、眠気は飛ぶんじゃないでしょうかね。う、
本人に言われてみーよこれ嬉しいよ。
どうですかね。
ちょっと、はい、森谷さんへのお願いがちょっとどんどん溜まってるんですけれども、はい、続いて埼玉県25歳メープル超募金さん、影ちゃん、森谷さん、こんにちは。今日は森谷さんゲストということで、お二人の距離を一気に縮めるために森谷さん特技やるぶりっ子で対決をしてほしいです。
ん、
森谷さんはあ、コツコツね、影ちゃんは頑張るプーという必殺技を持っていることですし、ぶりっ子なんて朝飯前、いや昼飯前ですよね、というか、うるさいというわけでリスナーをほっとさせる一言ぶりっ子対決をお願いしますということで、ぶりっ子、わかりました。じゃあこの普通歌をちょっと混ぜ合わせて、はいはい、笑顔のグーチョキパーをどうしてもゲットしたくなっちゃうようなフレーズをちょっとぶりっ子で
書
きますか、
はい、
お願いしていいですか、はい、こんなゲストにね。ではレナーのぶりっ子まで3、2、1、
笑顔のグーチョキパー買ってくれないとコツコツしちゃうぞ。
いい、
恥ずかしい、恥ずかしい、
すごい、キュンキュンする
めちゃくちゃ恥ずかしいですもん。
かわいい、かわいいね、かわいいね、
やだやだやだやだ、
いやすごい、さすがだわ。ブースのおじさん笑ってるめちゃくちゃニヤニヤしております。今日はいい会に来たなって思ってます。か朝から頑張ってよかったなっていやもうなんか幸せになったもん最近。
いやいや、
日向坂もあんまり最近ブリークやってないからさ、そう、一期生がもうおばあちゃんになっちゃってさ、
おばあちゃんそんな
もうブリークとかため息ついちゃってるからさ、そう、いや、やりますよ私だって。私だってあれですよね、笑顔のグーチョキパーをゲットしたくなるようなブリッコを言えばいいですね。
お、見たいです。
じゃあちょっと 3、2、1 言ってもらっていいですか。
はい、3、2、1、笑顔のグーチョキパー買ってくれたら私とじゃんけんができるよ。最初はグーじゃんけんパーカかわいい、
優しい、
本当にかわいかったです。もう耳が溶けましたもん。
やった優しいですね。やっぱり毎回
いやいや思ってますよ、思ってますよ。
ゲストはちょっと後輩がいいかもしれないですこれはありがたい、自己肯定感が上がる。
いや
私もうこれね、ブリコ得意だと思い込んじゃいましたからね、はい、じゃあもう一つちょっとモリレナーに答えていただきたいことがあります、はい、千葉県20歳のハウススタジオさん、
はい、ありがとうございます。
ああ、ランニングやウォーキングをするときは音楽を聴きますか、それともラジオを聴きますか、はい、それともローソンの店内放送を聴きますか、ということで。
おー、
三択
すごい。
音楽聴きます。
ランニングですか。
うん、する、
うん、しないですけどランニングはしないですけど。
じゃあランニングってことは、はい、まあランニング中とか もしやってたら、うん、はい、ウォーキングとかしてたらローソンの店内放送聞く。
聞きますね
そうですよね。だってね、はい、ご自身でね声出し、うん、録音したりとかもありますもんね。
はい、ありますね。
うん、ということはまあよく聞く、はい、どれぐらいの頻度で聞かれてる形になりますか。
そうですね、まあ週に1回は聞きますかね。
週1で聞く。じゃあ月4回はローソンの店内放送聞いて店内放送店外で聞いてると店外でね、店外放送ですよそんなの。いや嬉しい。ほっと一息もローソンさんで、はい、店内放送で CM 流していただいてるので、はい、よく、よければ今度からはその、はい、ほっと一息の店内放送店外で聞いていただければと思います、はいはい、
ぜひ聞きます。
ぜひちょっとウォーキングとか始めてみてください。
はい、ちょっとやってみます、運動して。
ということでリスナーの皆さん、今週なんか FM ラジオ風で物足りないって思った皆さんご安心ください。来週も守屋さんには出演していただくんですけれども、はい、その時は番組企画をバチバチゴリゴリやっていきますんでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
さて続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ところでレナ、私のサッカー、はい、ちょっとだけちょっとだけ聞いていただいてもいいですか。
はい、いや聞きたいです。
はい、私がねサッカーを好きになったのはですね、はい、まあ、2001年5月8日私の誕生日からだったと思います。なんでかと言いますとですね、2002年の日韓ワールドカップ、日産スタジアムにねその参戦いたしました。それは記憶がないんですけれども、本当に潜在意識から家族でねサッカーファンになって苦しいと願われてもうそれで生まれてきたような子供なので、武田選手にねこう頭ポンポンされてきたような記憶もございますし、実際に5歳頃からですね地元のサッカークラブで、ちょっとちょっとなんで私が出演するとフェードアウトなんですか。私まだ0歳の頃の記憶しかさお話できてないのに、私今21よ。
すごすぎます本当に、
はい、ということでここからはローソンの一押し情報をお伝えしてローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。
桜坂46オリジナルクリアファイル、
イエーイ、ご紹介ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、私たちの今手元にあるんですけれども、はい、こちらはですねローソンで対象のお菓子を3個購入すると桜坂46オリジナルクリアファイルが1枚もらえるということでございます。はい、可愛いですね。
すごい、
すごい、3人とか4人ずつで
ありますね、
うん、いっぱい種類がある、5種類あるのかな、5種類ですね、はいはい、このキャンペーンはですね11月29日火曜日の朝7時から12月12日月曜日までと、はい、店頭で見ることができます。ですが1店舗でお買い物につき各種1枚と、はい、いうことで合計5枚まで先着数量限定となっているので、はい、まあ、その各店舗なくなり次第終了なので、チェックをよろしくお願いしますというところなんですが、
はい、
どうですかこれ見てみて、はい、まず表面にメンバーさん、
メンバー高山さん、
メンバーさんそれぞれがあって、かわ
いい、みんな、
はい、3人ずつとかね、うんうん、でかつ裏を見ていただくと、2020年も今年もありがとう、あ、こういうサインとともに
書いてありますね、
直筆のメッセージが書いてある、メ
ッセージ、はい、私も書きました。
値段の見たい、
あ、
どうなの、
じゃじゃん、
あ、2020年もたくさんの愛をありがとうということで、
はい、書きました、
かわいい、あ、そうか、じゃあそのフレーズをちょっとぶりっ子で読んでいただいてもいいですか。
うわ、すごい無茶ぶりが。
3、2、1、
2020年もたくさんの愛をありがとう。
すみません、2020年という認識でよろしいですか。
待ってください。
今日2020年の11月25日
22年ですね。あれ私20年
あれかな、君の名は的な、
おかしいな、
あれですね、最近新海誠さんすずめの戸締まり流行ってますし、新海誠さんに影響を受けている
形ですかね、受けちゃったかな、もしかしたら。すいません、もうダメダメだ、本当に
私たちの認識が間違ってる可能性あります。そうそう、
妨げてもね、優しすぎます本当に。
いや、そうなんですね、しかもこれね、はい、だって2022年もっていうことはこの今の時期にしかもらえない、はい、
そうですね、
その季節感とか限定感のある、うん、
クリスマスのメッセージ書いてる子もいますね。
あ、そうなんだ、じゃあもう本当に今しか手に入らないクリアファイルなんですね、はい、はい、この衣装あれですね、結構スカートとかが裾とか可愛くて、
あ、そうです ね、プリーツになってて、
そうそうそう、はい、
かわいい、
なんか冒険しそうな、
確かに、
そう、いや本当に
冒険できそうです、
冒険できそうなんですよ。一回見てみてください、あ、冒険できそうって思いますか。
確かにできそう。
いやいいですね、これ可愛いし、これはアーショ、そのローソンさん用に取り下ろしたものか、
ね、はい、
じゃあ本当にここでしかローソンさんにしか手に入らないですね、はい、うん、
いい、
ちょっと皆さんのメッセージご紹介しきれないので、はい、ぜひ店頭でこのサインとともに確認してみてもらえたら嬉しいですね、
はい、ぜひ、
はい、
ぜひ
ということでよろしくお願いします。
心理カウンセラーの資格を持っている影山先生、
はい、
やっぱり1枚より5枚持ってた方が心にゆとり持てますかね。
はい、あの資格を持っている影山由佳からご説明させていただきますとですねあのこちらあの1枚から5枚な何が違うかというとですね、やっぱり未知の恐怖っていうところがあると思うんですよね。やっぱり分からないことというのはすごく不安を感じると思うんです。
はい、
はい、分からない、こう次のクリアファイルがどんな柄なのかとか、どんな柄、自分は持ってないのに周りが持ってる、いや自分だけが知らないみたいな情報って、やっぱり社会的にも自分の情報格差があるところってすごく不安があると思うんですよ。で自分としてでもですね、分からないことがある恐怖っていうのはやっぱりその大きくあると思うので、全てを揃えることでですね、心にゆとりが持てるというところ、やっぱり実際にあると思います。恐怖を一つ一つ取り除いていくところっていうのは、まあ、心のゆとりに直結するというところで、はい、あの実際にあの確かな証拠があるのではないでしょうか。
森谷さんの顔見て引いてますよ。
いやもうちょっとすごすぎて
引いちゃってるか。
いやいやいや、もう
ごめんなさい、
ちょっとゲストいるから先生でした。すごい
優しい。
もう全部本当みたいな。
いや全部本当です。私生まれてから真実しか話したことないんで。
嘘。
やっぱりほら、あの初対面の方だったらね、あのそうやって言ったら信じてくれるんじゃないかみたいな。挽回できるんじゃないかみたいな。
こういうね、なんかそれっぽいこと言う人には気をつけてください今後。
社会生活の中で。気をつけます本当に。
はい、
いや先生的確なちょっとご意見ありがとうございました。
こちらこそ聞いてください。ありがとうございました。はい。もっとこのクリアファイルの情報等々知りたいと思ったリスナーさんはローソンのホームページをチェックよろしくお願いします。
お願いします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、キャプテン翼、特に石崎くんが大好きな影山由佳と
チョコレートが大好きな桜坂46の森有奈がお送りしてきました。
あっという間にエンディングです。チョコレート好きなの？
はい、はい、大好きなんですよ、チョコレート。
それはさ、じゃあカカオが多い方、はい、少ない方？
あーカカオ、私少ない方が好きですね。
じゃあミルクとか、
はい、甘めの方が。
ホワイトは？ホワイトはカカオはないけど。ホワイトも大好きです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ甘党なんだ、ね、
甘党です、めちゃくちゃ。
いやどうでしたか、初めてのほっと一息だったと思います、
はい、いやもうすごい楽しかったんですけども、影山さんのトーク力にちょっと圧倒されすぎて、もうなんか口開けて見ちゃいました。
いやゲストにさお話いただきたいのにさ、
いやいやちょっと喋りすぎて、ね、楽しいです本当に、
うん。あ、そう、話を振らないといけないんですよ。いやいや、私が申し訳ない。ちょっと次回はね、うん、
はい、
バンバン話振れたらなんて思いますから、
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。さて番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。そして番組終了後オーディでアフタートークもございます。森谷さんもレナーも、ね、はい、アフタートーク参加してくれるので、はい、ぜひそちらもお聞きください。
はい、
レナーは来週も出てくれますよね。
はい、はい、お願いします。
お願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46影山由佳と
桜坂46の森谷玲奈でした。
バイバイ、
バイバイ、
See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由佳です。
桜坂46の森有玲奈です。
収録たった今終了いたしました。ここからアフタートークとなっています。
はい、
今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
来ていただいて、
いや
こういうさ、はい、初めての現場とか緊張する？
あー結構しますね。緊張したり、あと私人見知りなので。
うそ。
はい、結構。でもなんか影山さんがすごい、うん、もう言い方すぎて優しくって、なんか人見知りそんなに出なかったですけど、
うん、そうだよね、うん、そうだよね。嬉しい。人見知りだと思わなかったけどな。
本当ですか、う
ん、ちょっとお便り読みます。はい、沖縄県31歳レオさん、影ちゃん、レナちゃん、こんにちは。
こんにちは。
質問です。お互いの第一印象と今回ラジオで共演して印象変わったかどうか教えてくださいということで。第一印象、私から見ると、はい、でもさ、その底作とか、うんうん、あと配属先決定のショールームとかで見た時はやっぱりなんか笑顔が可愛らしくてお上品で綺麗な方だなっていう印象、
はい、
やっぱり年上だったし綺麗なお姉さんだなっていう印象、はい、
そんな風に思っていただいてたなんて、うん、だった
印象はね、はい、そんなんかでも確かにこう、はい、あんまり人とお話とかしないかもと思ってたけど、気さくで、
はい、
はい、お話、私とかが話しかけても返してくれるし、嬉しい、
いやありがとうございます、
優しい子やなって思いました。
わ
ーわ
ー
かわいい、
やった
どうですか。
そうですね、私はもう本当に ずっとこうテレビとかでも見させていただいてて、
うん、ありがとう。
もう今も本当変わらず、うん、イメージ変わらずそのままで、もう本当に可愛くって、なんか笑顔がピカイチだなってずっと思ってました。
うそうだよね
そうだよね
そうだよね。
なんか、はい、多彩な方だなって思いました。めちゃくちゃ羨ましいです。
全然全然、うん、褒めやラジオだって。聞き取れなかったりしたら言って、多分ね来週の回も本当にブワーって喋って、はい、えってなっちゃうから。
わかりました。
かげちゃんちょっとわかんないっすって、はい、どんどん言って。っ
止めますその時は。
うん、本当にそう一人ラジオだからさ基本、うんうん、そうツッコミとかいないからさ。
なるほど。
そうそう、はい、言ってくれると助かる。
わかりました。
じゃあちょっとレナ、はい、お便り読んでもらってもいい？
はい。山梨県23歳冷たい爪さん、
ありがとうございます。
かげちゃん、れなこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。おっとり話すれなとおしゃべりマシンガンことかげちゃんの組み合わせ、なんかすごく新鮮です。
しゃべりマシンガン
共通点はないかと考えたところ、うん、およそ2秒で画力が貧しいという結論に至ったのですが、
いやいやいや、
これに関しては2人の異論はありませんか。
ほう、 A はお得意ではない。
まあ得意、うん、自分ではそんなになんか得意って思ってますね、うん、
あの
一緒一緒、苦手とかは思ってないです。全然
一緒。私めっちゃ絵うまいもん
見てみたいですか。
ペンが配られています。今こちらにあお互いを描いてみる。
お互いは、なるほど。
紙裏
あ、はい、
いらない紙に。いや、そう、私はね小学校1年生の時に、
はい、
コンクールで金賞取ってるんで。
おー、はい、でも私もなんかポスターで賞に選ばれたことあります、
うん、いや すごい共通点
共通点も見つかった
ね。ありがとうございます。こんなね急にお便りいただいて嬉しいな。
髪の毛は結構難しい。
髪の毛かわいい同じ髪の毛
と
同じ髪の毛の話するしかもだって私ほっと一息でね、はい、商品開発をしようってなって、
はい、
その自分と私とミーパンで描いた、
はい、
そのイラストが実際商品になった、う
ん、ソ
ローソンの店頭で並んで、
いいですね、
やっぱねそれが認められるぐらいの、まあ、画力みたいなところは
商品化はすごいですね、
うん、そうそうそうそう、
キモいそんな
もう写実的など
んな絵だったんだろう、うん、
もう
気になるな。
もうゴッホもびっくりのかわいい。だってもうそのまんま存在する顔を写すだけですから。そうそう、チークピンクかわいい、青みとか似合いそう
すごい、そこまで見てくださって
る、うん、リップは何、ライブの時何使ってるの
エリップですか、
うん、
リップでもメイクさんのを使わせていただいてるんですけど、でも確かに私青み系好きです。
あ、やっぱり
くすんでる感じとか。
本当
ピンク系つけますね。
うん、そう、私
影山さんはどんなのつけるんですか。
あ、でも私はなんか本当にオレンジっぽいかコーラルっぽい感じ。
あ、似合いそうですね。
そうそうそうそう、リップモンスターとかやっぱ流行ってるんだけど あれかな
私も結構使います、リップモンスター。
そうそうそうそう、やっぱ色味がさ、こう深いのとか結構あるじゃない、
は
い、
ありますね。
そうそう、それが苦手。あ、できた。だって
あ、そろそろできます。
できそう。ちょっと待って、髪の波ウェーブが可愛いから足しとくね
ありがとうございます
いくよ。
はい、
せーの
え、坊主、私坊主
じゃないよ、坊主じゃないよ、ちゃんと髪の毛があるよ。天描画、天描画知ってる？天描画って、
わかんないです
点を描く絵って書いて天描画なんですけど、なんか写実的に描くときに、はい、なんか昆虫の絵をデッサンするときとか理科の授業とかね。
で、天描画、そうなんですね。
そう、私は天描画だとより鮮明になんか色の陰影とかを描けるよって理科の先生に教わったから天描画を実践してる。
結構キモい結構キモいです
いや、でもなかなかよ。
本当ですか、うん、でもなんかもう大体でもこうなります。人描くと
私こんな顔のパーツ離れてる
ギュッてしてんですけど影山さんは。でもこれなんか長くなりました。
いや、でも嬉しい。私おでこが広いのコンプレックスだったりするから短く描いてくれて嬉しいそうそうそう。
でもなんかかわいい、なんかかわいいですね。
やった、
なんか愛おしくなってくる感じ。
これちょっとぜひちょっと SNS の待ち受けにしていただいてはい、そんなことがございました、
はい、
絵を描いたからこれがいつかね写真で出るかわからないですけど、
うん、
さあということでオーディの方もリスナーさんのメッセージご紹介していきます。 新しいお話とかもいたしますので、引き続き番組のメッセージフォームからどんどんお送りください。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳と
桜坂46の守屋麗奈でした。
バイバイ。
バイバイ。